はい、皆さんこんばんは。カチンラジオの時間です。はい、今日は2月の4日土曜日になってます。はい、今日もね、久々にじゃないな毎週やってますけどね、カチンラジオを始めさせていただきますいやいやいや、今週もいろいろありましたね。皆さん今日はね土曜日なんで今週の振り返りやったでしょ。うん、今週もいろいろありましたね。僕はね、京都行ってきたんですよ。サチン・チョードリーさんのね、ファンミーティングがあるということで。まあ、地元京都でね、開催。今日は京都に来てくれるっていうんで、まあ、行きましたよ。京都まで。地元と。いや、もうね、僕にとってはもう本州なんか全部地元ですからね。うん、まあ、京都。まあ、どこでやるか、京都。あと、沖縄もやるってましたね。沖縄も行きますよ。沖縄もね、地元なんで。あと、北海道もやるって言ったんで、札幌もね、地元なんで行きますよ。ただ、金沢だっけ、あの辺は地元じゃないので、ちょっと行けないですけどね。そうそうそう。まあ、しょうもない、そういうギャグを言いつつ、行ってきましたけどね、京都までね。でも、良かったです。久々にね、あの関西方面の方々、みんないろんな方々来て、30人以上ね、多分来てたんで、うん、本当にね、良かったです。楽しかった。まあね、あれもね、なんだろう、同窓会みたいな感じですよね。うん、マスターマインドの中でもやっぱりああいうところにね、例えばあの1月の新年会もそうだったけど、今で言うとあの15期がね今やっていて、15期の方とかでも初めてなんだけど参加来ましたっていうね、やっぱああいうところに来る人ってすごいよね。やっぱりエネルギーっていうかパワフルっていうかね、本当真剣だし。だからそういう人たちに会えるのもね、いいし、まあ、過去のね、昨日人たちも、うん、ああいうところに来る人っていうのはやっぱりね、それなりに何だろうな、意識が高いというかエネルギーの高い人たちなので、そうだからね、ああいうところに行くといいですよね。自分もテンション上がるし、うん、絶対ねいいことしかないなと思って。なのでちょっとね、たまたまね、他の案件もあったりとかしたんで、行ってみたんだけどね、本当に良かったですね。相変わらずすごい熱量でね、いやーすごいな、本当にね、あれもう見習うべきところいっぱいありますよ。すごい熱量だし、うん、真剣だしね、うん、すごいよなと思います。ちょっと僕もね、その見習わなきゃなっていうところがいっぱいあったし、まあ、サチンさん以外もね、皆さんでいろいろな話をしたのよね。スピリチュアルの話とか、もちろん投資の話もね、株式投資の話とか、不動産投資の話とかもしたしね、うん、あとお仕事の話、ビジネス系の話もしたし、いろんなね刺激を受けたりしたんで、うん、本当に良かった、楽しかったですね。あっという間の2時間半だったね。2時間ぐらいね、うん、あっという間でした。でね、本当はなんか2次会も行くとかって言ってたんだけど、僕はちょっとズームのね、予定が入ってたから行けなかったんだけどね。うん、ね、2次会というかね、なんかお茶したりとかして、またさらにね、話したりしたら面白かったのかもしれないけどね。ちょっとそれには参加できなくて、まあ、皆さん楽しんでたようなので、よかったなと思っています、うん。で、翌日なんだけど、京都をね、せっかく一泊だったんで、本当はね、観光とかしたかったんですが、ちょっと飛行機の予定がね、やっぱ早い便だったので、というのと、あとはホテルでね、朝活というか、モーニングを食べで、ちょっとゆっくりしたかったので、うん、だから観光もね、あまりできなくて、ホテルの周りちょっと歩いたぐらいでね、早々に引き上げてきたんですけど、でもね、面白かったなぁ。いつも大阪関西方面行くときってやっぱり仕事がメインになるから、まあ、これ他の地区もそうなんだけど、福島もね行ったりするし、他の場所も行ったりするんだけど、基本なんか仕事メインなんで、なかなかね、ああいう交流会とか参加できなかったりとか、自分の時間作れなかったりとかするんだけど、まあ今日はね、今回はね、すごく面白かった。まあ前回の北海道も面白かったけどね、北海道もほぼほぼ観光っていうか、マスターマインドに会いに行っただけなんでね、面白かったですけどね。あとは退職のね、ご挨拶に、お世話になった人にね、ご挨拶昼回したんだけど、面白かったですね。まあ実は来週も、なんだろうな、大阪である、なんつったっけな、東京で言うと、オートサロンみたいなね、やつが、大阪オートメッセだ。大阪オートメッセっていうのがあって、そこにも僕の友人の、 がねブース出して、展示会なんでねブース出すんで、それのちょっと見物にね行くんですけど、それはそれでまた楽しみだったりとかしますけどね。あとは予定で言うとどこかな、今のところは特になかったかな。そう、九州も行きますけどね、あとは関東はね、あちこちあちこち行きますよ今月は、横須賀だったりとかね、横浜だったりとかね、まあ都内はね年間年中行ってるからなんだけど、あとは栃木かな、栃木も行くかな、あと福島もね行くしね結構ね、出歩きますよ。まあそんなのね面白いですよね。そうそうそう、スポーツジムにねまたねちゃんと行き出したんですよね、行き出したね。で本当はね今日はね、今日土曜日はね本当はねジムに行って、そうで今日はねプール行く予定だったんでね、ちゃんと水着も出して準備してたんだけど、なんかねすっかり忘れちゃってちょっと行けてなかったんだよね今日ね。明日ちょっとチャンスがあれば行こうかなと思ってんだけど、やっぱ水泳この間ねかなだから水泳部の話をねしてたじゃないね、山崎純子先輩、そう山崎純子さんですよ、純子先輩だったんですよ純子先輩のね話を何回かに分けてやったんですけど、何回かに分けてっていうかただ2回だけだけど、そう水泳部だったんで、泳ぎはね未だにだから高校と部活としてはね中学校の時しかやってなかったんだけど、高校の時はねたまに何だろうなプールの監視員のねバイト、夏ねこれプール無料で入れるじゃない、で監視員の人はさ何て言うかな、休憩中に、皆さんの休憩中にそうプールの中に潜って、で落とし物とかをね拾ったりとかゴミが入ってないかとか見たりとかねするんですよ。だからちょっと誰も泳いでない時にで飛び込み自由じゃないですか、もちろん飛び込んでねビューッと入ってで潜水して水の中をねガーッと見て回るんだけどね。でそうでその何なんだっけそうなのでそう泳げるじゃないですか。で夏まあ確かにね監視、まあ、日陰とはいえ変な椅子に座ったりとかして見てなきゃやらないのがちょっと辛いっちゃ辛いんです。だけどもでもそのねやっぱり泳げるのはやっぱ嬉しいし、で実は閉めてからそうプール営業終わってから結構ね自由に泳いでいいんですよだからそうだからねそれこそ中学の時のね水泳部の仲間と、あとは当時で言うとその対戦相手他のね学校のね中他の人たちとかと、まあね懐かしくもありそのバイトね、まあ毎日ではなかったんでたまにねやったりとかしてたけどね。あとはそれ以外で言うとスポーツジムでねやっぱプールは行ったりとかね、したりしてましたよ。普通に大宮の、ね、夏は大宮のプールとかに行って競泳用のね 50m のプール開放してるんでそこで泳いでみたりとかそんなのもやったりとかしてたけどね。いまだにトレーニングとしてトレーニングというほどでもないんだけど、今はもうねそんなにタイム出すための泳ぎっていうのはやらないけど、ただ水の中に入ってるとなんかちょっと落ち着く感じだよね。なんか水の中ってほら音が聞こえないでしょ、あんまりね、だし本当に自分の世界にねなんか浸れる部分もあったりとか、ただまあ長距離をね時間をかけて泳いでるとまあいいですよね。まあ最初息になれるまで水の中で呼吸するっていうの、水の中っていうか泳ぎながら呼吸するっていうのに慣れるまで息苦しかったりするんだけど、慣れちゃえばね全然楽ちんだからね。それこそジョギングするよりも同じ1時間ね、やるとしたら1時間走るよりも1時間泳いでる方がちょっと楽かなっていうところまではいける かな。まあ1時間泳いでもそんなに距離はね多分行ってないんだけどね、1000メートルぐらいなのかな、ペースねゆっくりなんで1000メートルぐらい泳ぐのかななんて感じなのかな、うん、ちょっとねそう久々にね行こうかと思って、もう何年ぶりだろうな泳いでないの、コロナになってからは多分行ってないんで、水泳あのプールはね、うん、なのでそれも3年ぶりぐらいかな、うん、そうそうそう、コロナ前はちゃんと行ってたんだよねプールも通ってたんだけど、それ久々に行っても来ようかと思って、楽しいですよ水泳、まあ時間かけてゆっくり泳ぐしかねやんないんですけどね、まあまあそんなのねやってみようと思ってます。でなんだっけ、そうそうそうそう、そうなんだよ。で、やっぱさ、健康が大事だなと思って、まあ、健康も大事だなっていうのもあるんだけど、アンチエイジングって、その見てくれとかルックスだけじゃなくて、やっぱり健康年齢というか、肉体年齢というか、うん、そう、体年齢、うん、全体的にやっぱりその、若い状態をため保っておかないと、うん、ためておくのがやっぱり健康的にもね、いいなっていうのが本当に分かって、まあ分かってはいたんだけどね、でちゃんとちょっと取り組もうかなと思ってるとこなんですよ。なのでね、ジムに行ってその心肺能力っていうかね、エアロビクス的な有酸素運動をもやる、筋トレもやる、あとは睡眠も取る、栄養も取る、でその理想的なね、体も作るみたいな、そんなのをちょっと真剣にやろうかなと思っていて、そうそうそうそう、そんな感じでね、なんとか今年はねそういうのもやっていくと、うん、でもちろん仕事もね今ねニートセミニートなんで、ちゃんとね、いろんなことを今のね自分の事業いくつかあるんだけども、それを少しずつ伸ばしていこうかなっていうふうに活動を日々やってる感じなんでね。あとはね楽しみもねもちろんね、うん、含めて2月ね、ほんと2月、そう2月旅行行きたいんだよね。あ、そうそうそう、さっきはもう一個群馬のね、群馬じゃない新潟の方行きたいんだよね、越後湯沢ね、もう2月中もしくは3月の頭にはスキー場に行きたいんだよ。スキー場、スキーやりたいというよりはスキー場、まあの、頂上まで行きたいんだよね。そう、風景が実はスキーもね昔はすごいバカみたいにやってて、うん、そうなんだよ、スキーやっててね、その時にやっぱ頂上からの眺めってね、他の山の山頂とかさ、他の山々が見えるじゃない、で雪山が見えるじゃない、その風景がねめちゃめちゃ好きで、そうよく行ったんだよね。一番好きなのがね、やっぱ苗場ね、苗場スキー場の頂上、そうゴンドラで上がってさらにリフトでね、頂上まで上がっていくとめっちゃいいのよ風景が。そう、そこにねもう一回行きたいなと思って、あとはどこだったっけな、どっかちょっと忘れちゃったけどね、やっぱりすごく風景の良い山頂があったんだけど、スキー場もさもうあっちこっち行ってるからさ覚えてないんだよね、そこの風景良かった。ただね昔行ったことあるところは全部ねちょっと行ってみたいなって、もう一度見てみたいなみたいなね。で当時はさ写真とかあんま撮ってなかったから、なので残ってないのよあんまりそういうのって、うん、まあみんなとワイワイ行って麓でねなんかご飯食べながら撮ったとかさ、なんかそういうのはあるんだけど、頂上の風景とかって全然なくて本当に、うん、だそれをね撮り行きたいなと思っててね、うん、ね面白かったですよね。まあそれはもう本当社会人になってからの話でね、20代後半ぐらいだったかなの話ですけどね、うん、その前の、あそうそうそうまた質問が来ててね、鈴木幸子さんが気になりますみたいな、いやこれはさすがに一人なんだけど、鈴木幸子さんはもうさっちゃんはねいいですよ、さっちゃんは高校時代ね、お茶屋さんでね一緒にバイトしてた人なんですけど、さっちゃん好きだったなよく遊び行きましたよさっちゃんの、アパートにね女子大生なんでアパート一人暮らししてて、 で僕は高校生だったから、なんか憧れるじゃないですかね、憧れるじゃないですか、年上のねお姉さんに憧れて、でよく構ってくれたんで遊び行ったりしましたけどね、それぐらいがあれで、なんかね浮いた話はそれぐらいだな、高校生の時ってな、なんかあんまりね、うん、ちゃんとしたその彼女とかいなかったしね、さっちゃんとよく遊んでましたけど、さっちゃん家行ってねよく行ってたけど、あと友達ん家はね結構あの渡り歩いて、中のうちね多分自分の家で寝るのって、いやでもそんなでもないか、半分くらいかな、半分くらいは友達ん家行ったりとかさっちゃん家行ったりとかしてあっちこっち風天のようにね、あの泊まられて してたけどね、うん、そう就職してからかね、18で就職して松田大東に入って、で4月入社じゃない、で免許取ってなかったのにね、会社入ってから取ろうと思って、そうもちろん18になってたんだけど、本当はね春休み中とかね学校卒業してから入社までの間に取ろうかなと思っていたんですが、ですがですよ、うん、なんかね面接の時にね会社入ってからでも教習所に行く時間はくれるよって言ってたから、あそうなんだと思ってで免許取らないでね、お金かかるでしょやっぱ免許取った、当時でね15万ぐらいかかったのかな、でね高校生でバイトしながら15万ってきついじゃない、でバイクの改造費が欲しかったからねバイク改造したりしてたから、そうだからねそういうお金もあんまなかったんで、会社に入ってから取ればいいやと思って、なのでねマツダオートに入ってメカをやりながら、昼間時間もらって教習所通ってっていう風な感じで、まあ今思えばね迷惑な社員だよね本当なんだよ教習所ってって、そんなん取ってから来いよって話なんだけど、でも行かせてもらってね、行ったんだけど、なのでなんだろうオーバーとかねできないよね、やっぱ責任重大だから、でもねそうオーバーはしなかったね、うん、バイクの時もそうなんだけど、バイクの時はねもともとバイクスポーツバイク乗ってたから、まあね教習所のバイクは 400cc で大きいけど、自分が乗ってるバイクもねスポーツバイクだからね、クラッチがあってちゃんと6速のねギアチェンジもするやつだったから、操作は一緒じゃない、だからね練習もできたし、すんなり全然オーバーしないでいけた。で車はっていうとね、車庫入れだったりさ、縦列駐車だったり8の字だったりクランクだったり、まあいろいろあるじゃない、坂道発進だったり、まあね当時はマニュアルしかなかったからさ、まあここが難しい、あそこが難しいとかってみんな言うんだけど、あ僕はマツダオートで働いてたので車庫入れなんていうそんな生優しいもんじゃないわけ、工場の中新人がさ車を動かさなきゃいけないからさ、で自分がね担当する車をじゃあ今日はこれの車の車検をやるとかいうのをもらったら、その車を工場の中、免許ないからさ他のところから移動するのはできないんだけど、工場の中に置いてあるのは、工場の中はね敷地の中だからさいいわけ、別に免許無免許と関係ないか だから自分で動かせになるじゃない、で、まあ最初にね動かし方わかるよな、わかりますって、まあ前進バックはこうですね、クラッチこうですね、わかりますと、じゃあちょっとやってみろっつって、まあできるわけですよ、ちょっとぐらいだったら、ああできるねって、じゃああとは自分でやって、絶対ぶつけんなよみたいなお客さんの車だから絶対ぶつけんなよってすごく言われて、もう絶対ぶつけらんないから、もしあれだったらもう降りてちゃんと確認して、でそのね角ぶつけないかっていうのをちゃんと見ながらやれと、もうこっぴどく言われて、だからバックでねすごいバックでクランクみたいなのをやんなきゃないわけ、狭い工場を動かすから、その時もねもういちいち止まったりとかして最初やってたんだけど、もうすぐ慣れちゃって、車両感覚にね慣れてしまって、なのでねめちゃめちゃ細いところをバックでねずっと移動したりとか、あとは縦列駐車なんて当たり前の話で日常の話であったりとか、そう坂道もね全然、坂道はさすがにないけども、ただそのね車をリフトに乗せる時とかそんな時とかね、まあ、いわゆる坂道橋みたいな操作は必要なので、 だからね、教習所で困ったことって一度もなくて教官からも、ね、よく言われて、君は全然なんか最初から全部できるけどなんでみたいなことを言われて、いや実はあのマツダオートでもうすでに働いていて、工場の中で車を動かすのはやらされてるんですよとか言ったら、あそうなのかって、じゃあ問題は路上だけだねなんて言われて、であの教習の中のねコースも全然本当に先生に、あやってこうちょっと暗く行ってみてとか、あ坂道やってみてとか、そうよくねあのいろいろあの試させられたりとかしてね、いやちょっとクランクバックで行ってみようかみたいなね普通に行けちゃったりとかねして、すごいねみたいな話をすごい言われて、そうすごい優秀だったの。だからので全然ねオーバーもしないで行ったんだけど、あの問題はあの筆記試験のね、が本当に大変で、それはもう本当死ぬほど勉強して90点ギリギリでね合格しましたけどね。そうそうそうなんだ。そうで免許取ったらさ、やっぱ車すぐ欲しいじゃない、で中古車部の人にねお願いして、でさ車の中古車ってさ、中古車業界の闇なんだけどさ、僕はねでも欲しい車がその時になって、まあ、変な車最初はね買っちゃったわけ、そう当時40万ぐらいだったかな、40万ぐらいで買ったんだけど、コスモマツダだからね、コスモっていう車を買ったんだけど、ちょっと大きめの車なんだけどね、クーペのツーダーの車なんだけど、まあそれは結構かっこよくてさ、車高落とすとね車高落としてホイール変えるとかっこよくて、まあ先輩も一人乗ってたんだけど、めちゃかっこいいなと思って、僕もこれがいいわと思って、で40万ぐらいだったんだけど、まあ、普通にねあの店頭に並んでるのが、でその中から選んじゃって、買っちゃったんだけど、それ失敗したなと思って、それも店頭に出してる車っていうのはやっぱ社員とはいえどもそんなには負けてくんないわけ。でもね下取りで入ってきたやつは、要するに店頭にまだ出す前のやつ、下取りで取ったのはその価格で買えるわけで、それに知らなかったから最初は、だから中古車やねあの同じ会社内の中古車部のところに行って、あこのがいいですって言って選んじゃったから大して安くならなかったのね、失敗したと思う。だから40万ぐらい45万円ぐらい出てたやつを、40万ぐらいだったかな、5万円ぐらい負けてもらって買ったんだけどね。で後からね「お前買ったの?」みたいな「買いましたよ」とか言って、あそこでこうでこうでこうでとか言って、中古車部の誰々さんに言ってこうでこうでやってもらってとか言って、「お前バカだな」とか言って「アホだな」って、40万も出したな、バカだなとか言われて、その時は分かんなかったんだけど、そうでもよくよく考えたらねそういうことなんだよね。そう40万で出してる車っていうのは、まあ、ちょっとぶっちゃけ言うと、まあ、10万以下だね、下取りで取ってるのは、10万円とか15万円で取ってるやつを綺麗にして掃除して何して磨いて管理してこうにして整備して40万40何万で売る感じだから、そうだ下取りで言ったらねもうめっちゃめちゃ安いのよ本当は、でそもそもじゃあ下取りで30万で取りましょうとかっていう時っていうのは、新車のね割引も突っ込んでの安くし、突っ込んでの下取り価格とかって出すから、だから本当の下取りって本当安いんだよね。そんなに取らない。だから30万40万のプライスがついている中古車、ね、40万50万ぐらいのプライスがついている中古車なんて、本当もう車両の価値としてはほぼゼロだから。それを知って、いやもう次に買うときはちょっとあれしようとかと思って、たんだけどね。でその後ね、ほどなくしてというかね、もう1年も持たないわけ、そのコスモなんかじゃ。やっぱり RX7 なんだよ、マツダ車は。スポーツカーが欲しいからね。だほんとね、そう、3種類なんだよね。なんだろう、クラウンみたいなさ、ああいうなんか、いかつい車を車高落として乗りたいっていう、なんかそっち系のちょっと暴走族寄りの、ヤンキー寄りの人は、まあ、マツダで言ったらルーチェみたいなね、コスモルーチェが好きなの。で、いわゆるそのスポーツカー好きな人たちはもう RX7、みんな RX7 を買いたい、が欲しい、乗ってる。 RX7 買うために松田に入りましたみたいなね、そんな人が多くて。そうで、もう一つはサーファーですよちゃらけたあと行かれたやつらですよ、行かれたやつら。サーファー多かったんだよな。まあ、ファミリアっていうのはね流行ったわけよ当時は。サーファーたちに流行ったファミリア、そのファミリアね。で軽いわけ、チャラくて軽いファミリアな感じだったで、僕はもうすぐにね、RX7 欲しくなって RX7 を買うわけなんだけど、その時は本当にちょっとねしばらく待って、で、あらかじめね頼んどいて、営業さんにね、安く入ったら声かけて、下取りが入ったら声かけてっていうのをね頼んで根回しをして RX7 に行くわけということでまあそこからねまたすごいねいろいろ変わったんだけど、それはまた次に話しましょうかね。もう25分経ったんでね、また次回のネタとして撮っとこうと思います。ということでね、そろそろ皆さん早く寝ましょう。明日もね日曜日があるので、2月もねスタートしたし、ビューティフルサンデーがありますからね、ゆっくり明日もね、今日日曜日を充実した日にしてください。ということでそろそろ終わります。おやすみなさい。バイバイ。